皆さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、ティードリキッドトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、ウママと、
ホネストと、
グリーンティーです。
はい、ということで、2016年9月10日配信ですね。第257回。
うん。
駆け上がりラジオのお時間です。はい。
はい。
そして今日はなんと、秋の夜長スペシャルということですね。
うん。
我々、前回3人で集まった時に、あれは7月ですかね。
7周年か、その辺です
ね。7周年の
回。そうですね。
で、はい、まあ、外で収録したんですけれども、まあ、その際に、一人一人が何か企画して、9月あたりにやろうじゃないかと。
言ってましたね。
いう話をしたのを、皆さんも覚えてますでしょうかと。
うん。
特に何の準備もしないままですね、時間が経ってきてですね、もう今日ここに、至れりという状況ですね。で、第1回はうままということなので、
至れり。
まあ、秋の夜長スペシャル第1回はですね、私、うまうまが考えたテーマで、ワンコーナーやろうじゃないかと。
はい。
ということで、もう。まあ、お送りするのはね、はい、一緒で3人ですけれども、
うん、
コーナーの中身だけちょっと、今回違うよという、そんなお話になってますと。
うまうまスペシャルということですね。
そういうことですね。はい、なんでいろいろちょっと曲とかもね、考えようかなと思ったんですけど、全部ね、そう考えようかなっていう、ハテナマークのまま、その、過ぎ去っていってですね。まぁ、ちょっと、テーマについては、入ってから説明しますけれども、
うん。
うん。
お楽しみにしてくださいというような感じですね。
はーい。
はい。今日はですね、お便りも来てますので、そっちも読んでいって、いっちゃっていいですか？ちょっといきなり。
いっちゃってください。
はい。
はい。じゃあ、お便りから先に紹介しましょう。はい。まず1通目、ケリーさん。2通いただいてますので、合わせて紹介したいと思います。タイトルがですね、はい、ポケモン GO というタイトルでいただいています。
はい。
皆さん、残暑見舞い申し上げます。夏バテしているケリーです。こんにちは。
こんにちは。
僕の周りでもポケモン GO 大変盛り上がってます。
うん、
仕事仲間の定例の飲み会では、ポケモン GO の話題オンリーでした。
うん。
すごいね。
この話だけ
すごいね、
ま。なかなか。でも、わかりますね。そんな僕は、8月20日現在、レベル24。図鑑は120となっております。
すげえな。
進んでますね。お気に入りのポケモンは、ゴローニャとライチュウです。ちなみに、我々はどうなりましたか？レベルで言うと、僕はまだ21のままですね。
私は、急激に上げまして20ですね。
おー。
あ、
20代突入。
私も21に昨日なりました。
おー。
はい。
すごい、ついに並んだ。
やばい、俺が一番。
いや、なんちゅうの、進化祭りをちょっと昨日ぐらいにやったんで。
ああ、
そうそう。
で、20に上がった時の、
うん。
20に上がったアイテムを使えば、上がりますよね。21もね、また、うん7万5000だったかな。
長いんだよ、あれが。急に。
レベル、経験値テーブルが一気に変わる。
やばい。
24ってことは相当ですよね。
相当ですよ。
相当ですよ。
15万くらい必要なんじゃないですかね。23から24って多分。
21、全然、まだなんなんや、
うん。続いてね、じゃあ読んでいきましょう。
はい。
鶴舞公園は何度か行きました。噴水付近は大変な人混みで、花見の時みたいに大勢の老若男女がポケモン GO をプレイしていて、お祭りのようでした。
うん。
もう。二人もね、クワナで一緒にポケモン GO を探したって言ってましたよね。
うん。
あ、探しました。うん。
なんだっけ、休暇公園。
休暇公園。
はい、休暇公園行きましたね。
ああ。
あそこもそこそこ、ありましたよ。ポケスポット、ね。
うん。ポケスポット、うん。人も結構いました。
人はね、まばらでしたけど。
まばら。
まあ。
あれか。あんまり珍しいのは出ないかもしれないですね、じゃあ。
いや、でもね、カブトとかいたんだよね、その時。
まあ、平日だったっていうのはある、大きいかなと思いますけどね。
そっか、そうですよね。うん、はい。僕のおすすめは、ジャズドリーム長島です。ああ、ここか。ここはどういうわけか、出現するポケモンの種類が異なり、ポッポやコラッタはあまり現れず、珍しいポケモンが次から次に出現しています。
すごいな。
すごいですね。長島すごいですね。
これ聞いて、このお便りもらってから行くべきだったな。
そうでしたね。
そうだね。行けたからね。
ジャズドリーム。はい。僕は 友達とポケモンを捕まえに、朝から夕方までポケモンを捕まえ続けましたと。
もう、虫取りの勢いですね、そうすると。
ええ。少し移動すると、普段は見かけないポケモンが出現するので、次は何が出るのか気になり、帰るに帰れない状態でした。
ああ。
なるほどね。
ポケモン目当ただけで来ている人はかなりいるはずです。ちなみに、四日市和諏訪公園と一番街が暑い感じですよ。まあ、気温的にもね、きっと。
基本的にも暑い。
両方の意味で暑い。この時の暑いって感じは、熱の方の暑いの方がいいかもしれないですけどね。まあ、そういう、あれは置いといてですね。
まあ、暑いですね。
暑いです。桑野は休暇公園がいいそうです。
あ、やっぱり、
ぜひ休暇公園がいいそうです。うん、はい、僕が気になるのは、地域格差です。うん。うん。ど田舎の友達は一日でリタイアしました。ほとんど何も出ず、ポケストップも皆無なので、何をするとかわからないと言っていました。
まあそうだ
な、そうです。なんかたびたび記事などでも見ますよね。
うん。
ポケスポットがないところはもう課金するしかないみたいな。
まあなんかでも地域格差は解消する方向で対策を打つみたいなニュースも出てたので。
ね、
出てもうちょっとね、まびいてですね、何でもないようなところをポケスポットにしてみるとか、うん、いいんじゃないかと思いますけどね。うん、はい。今日もポケモン GO のために2万5000歩歩きました。疲れましたよ。なのでおやすみなさいって言われております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あ、ポケモンは引き続き我々3人もね、進捗ということで、毎回聞いていきましょうと
か。そうですね。なんか、ちょっと、もう少ししたら、自分のお気に入りのポケモンを一緒に歩きに、ピカチュウみたいな
歩けるみたいな。ね、連れて歩けるみたいな。
うん。
ああ、画面に。星じゃないわ。飴がもらえるみたいなね。うん
なんかそういう
やつが
入るみたい
な、ね。あとは今は、ポケモンを評価してくれるっていうシステムが追加されましたね。ねう
ん、追加されましたね。
まあちょこちょこ、それなりに楽しんでおるという感じで。まあ、
そうですね。まあちょっと、アップデートが楽しみですね。はい、ケリーさんも、ガンガンレベルが多分上がっていくと思いますので。はい。いずれ同じジムのね、4人で貸し切ってやる。
ああ、かけらじジムですね。
あ、なるほどね。
かけらじジム、ね。
かけらジムね。
チームの色が違ったらちょっとその時点であれなんですけどね。
あ、そうね。
もう今の時点ではもう無理だな。
そしたらもう取り合いしかない。はい。ケリーさんから続いてもう一ついただいています。労働時間というところでいただいてます。皆さんこんにちは。新しいカバンを買いたいがピンとくるものが見つからず探し続けているケリーです。なるほど。カバンですか。皆さんはどんなカバンでお出かけますか、リュックですか、ショルダーですか、手提げですか、風呂敷ですか、それとも手ぶらですか？ホネストさんは何でしょうか？ちなみに。
僕、プライベートの時出るときは、なんかショルダーというか、なんかでかい肩掛けのカバンですね。よく。
ああ、ビジネスマンっぽい感じですよね。
まあ、そう、ショルダーじゃないのかな？まあ、なんだろう。大きな、カバンですね。
サイズ感で答えました。
なんて言えばいいのあれ。
肩からかかって
る、ね。斜め掛けのやつではなくて？
あ、斜め掛けのやつもあるけど、うん、あったじゃん。ハンプが流行ったじゃない。ハンプのカバンが。
はい。
あのカバンで出かけることが多いかな。
ああ。
肩掛けの。
まあ、何でも入りますからね、
う
ん。
そうそうそう。でかいやつだったら結構できるんで。
プ、うん、リンティさんは？
僕は、全部、あ、風呂敷以外の全部をサイズによって、持ってるサイズによって使い分けますね。
ああ。
まあ、手下げっていうことはあんまないかもしれないですけどね、最近は。仕事行くときに、そのビジネスバッグ持っていくぐらいで。
あ、
うん、あとは、まあ、
僕も、
うん、うん。あ、いいですよ、どうぞどうぞ。
いや、リュックは今暑いなと思いまして、うん、シーズン的に。まあ、ショルダーか手下げになっちゃいますね。
持ってないんだよな。俺そういう意味で言うとあんまりカバンの種類って持ってないな。
リュックね、一回買うとすごい
なんかね、いいって言いますよね。
リュックももう何でも放り込める一応容量が結構あったりするやつ
が。そうですね。あの出し入れがちょっと大変なんですけど、うん、それ以外はもう両手がもう完全フリーな状態なんで便利ですよね。はい。なんか、グリーンジさん言いかけたような気がしましたけど。
何もないんですけど、まあ、僕は大体ティッシュのね、 箱で持ち歩くタイプなんで、まあ、それなりに容量欲しいなっていう。
あれびっくりした。急にカバンからゴボーってでっかい。
ティッシュあるよって言われて、ありがとうと思って、ポケットティッシュかと思ったらボックスティッシュだった。おほおー、みたいな。
まあ、確かに、取り出しやすいですからね、うん、あっちの方が、
はい。はい、余談でしたけど。はい。
はい。さて、労働時間の話がありましたが、僕は忙しい時は忙しいし、そうでない時は、適当にサボったりしています。一日中立ちっぱなしの日もあれば、ほとんど寝転がったりしてゴロゴロしてる日もあります。
うんうん、
一日何時間働いているのかと尋ねられると、いい加減なのでちゃんと答えられません。うん、ブラック企業や過労死など、怒らず、景気が良くなるような労働環境ができるといいでしょうね。ということで。
うん、
まあ確かに、はい、労働時間の話をしましたね。
うんうん、
まあ、最近は結構、ちょっと前までは本当にその、過労死とかがニュースとかでよく取り上げられて、訴訟が起きたりとかっていうのがありました。で、結構その後からは、そういう、労基法みたいなの、ちゃんと守ってねっていう国の、まあ何でしょう、指導があったのか、いろんな企業で結構そのあたり改善が見られるのかななんて思ってますけどね。
うん
うん、
まあ、まだまだそれが、すべてに行き渡ってるわけじゃないっていうところかもしれないですね。
ですね、
うん、あとは見えなくなってるところでそういうのがまだ起きてるかもしれないですね。
うん、
その、いわゆる大手、ね、ニュースとかで報じられてたような大きな会社とかはそれなりに改善してってるかもしれないんですけど、まだまだね、中小の会社ではそのあたり見てこない現状があるのかもしれませんと。
うん、
ちょっとクローズアップ現代みたいな感じになっちゃいましたけど。はい、ということで、はい、ケリーさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。あとはですね、ちょっとすいません、だいぶ前にもらっていた Facebook にですね、メッセージ来ておりました。これをちょっと読みたいと思います。ちょっとお名前が本名だったので、お名前はちょっと、はしょりたいと思います。いただいております。第245回の井戸端カオスを聞いてということで、いただいております。
はい。
はい。あ、名前、いただいてますね。
書いてありまし
たね。書いてありましたね。いつもお世話になっております。しましまと申します。ということで、しましまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このメールが初メールですが、5年前から流行り物通信簿、特訓マッシュと並んで聞き始めました。
あ、
これは嬉しい3つの。
そうですね。
合わせ技ですね。
合わせ技。
うち1つはもう、ホネソさんが出ずっぱりですけどね、2つとも。
そうですね。
出ずっぱりっていうか、まあまあまあ。
出ずっぱり。
そらそうですよ。
特訓マッシュさんともコラボさせていただいているということでは。
本当にありがとうございます。
なかなか、互換性が。
互換性
互換性っていう言い方はおかしいかもしれない。いや、僕も特訓マッシュ大好きなんで、それを一緒に聞いていただけてるっていうのは、すごい嬉しいですね。
う
ん、はい。合成の語尾でしたっけ、
はい、
読み方、
はい、そうですね。
合成の語尾についてお三方の、話を聞いてとても救われました。これはその時の井戸端カオスでやったね、何が正しいかみたいな話、
うん、
グリーンティーさんがした時ですね、はい。はい。ミクロでは得をし、マクロでは損をする。じゃあどうすればいいのかと思い悩むことが多々ありました。
うん、
もちろんミクロとマクロで次元が違うので絶対的な正解はないんだろうなとは思ってましたが。けれども、どちらかが、絶対正しいとは限らないというお三方の言葉を聞くことでとても救われました。やっぱりそうなんだなと思いました。
うん、
なるほどねっていう。やっぱり、なんでしょう。当たり障りのない結論を出すことは多いことはあるんで。中庸って言うんですか？
なるほどね。まあ、中庸、中庸だね。
そうです。極端なことはあんまり言わないっていう。
まあ、そうですね。
ことが多いですけど。
多分この、しましまさんが救われたっていう言葉を聞いて僕もハッとしたんですけど、まあ、こういう、なんか自分がやってることが本当に世の中の役に立ってるのかとか、だからそういう観点でミクロとマクロって結構、やってることの意味が違うんじゃないっていう疑問に思うことって結構あるんじゃないかなと。
はい。
で、うん、そういうのを、こうやっぱり漠然と悩んでいるっていう人多いんだと思うんですけど、こういうふうにもう実は合成の語尾っていう言葉でこういう現象あるんだよっていうことが分かると、うん、あ、みんな、あ、こういうこと悩んでんだなと。で、昔の人からこういうことを、こう悩みを議論して、まあ、そういうもんだって思ってんだっていう、なんかその辺がね、分かることが結構大きいんじゃないかなと思うんですよ、
ね。ありますね。分からない状態が一番辛いけれども、はい、みんなもそうなんだっていうことが分かるっていう。
はい。 まあそういう。
ソクラテスで言うと無知の知みたいなね。あの一つの、一段階上じゃないですか、やっぱり。我々は何も知らないんだって前提に立った上で勉強していくっていう姿、うん、っていうのはやっぱり我々3人もね、そういう話は好きな方なので、
はい。
ね。まあそのテーマが、しましまさんにとっても、いい話として聞いていただけたのであれば、
そうですね。
とても嬉しいです。
そうですね。はい、よかったと思います、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い。
という流れからではあるんですけども、トークテーマですが、素敵なお三方のモテテクニックなんかを聞きたいです。かっこ笑い。
まあ、かっこ笑いという感じですけど。
笑い。気分を害されたらすいませんということでいただいておりました。
うん。
はい。ありがとうございます。まあね、素敵かどうかっていうのはちょっと、なんとも言えない部分もあるかもしれないんですけど、そうですね、モテテクニックですか。まあ、これは、話すと長くなっちゃうから、ホネストさんからワンポイントだけね、いただいて。
おかしいでしょ。なんで俺からなのそれ。別に、ま、モテてないし。モテテクニックですか。じゃあ、専門家の私から一言だけね、
はい、
言わせていただきますけれども。まあ、やっぱり、あれでしょうね。さりげない気遣い。これがやっぱり一番重要じゃないかなと、私はもう。
重要なのか。
はい。やっぱり、こう、何にしても、こう、気遣いって大事だと思うんですよ。女性に対するね。男性の立場から言ってですよ。
はい。
気遣いっていうのは非常に重要で、やっぱりなんかこう、自然にできる気遣いっていうのが、やっぱりこう、相手に与える心地よさっていうね。
うん。
はぁ。ところをこう、出してくるんじゃないかなと思うんです。なんか、こう、俺、お前に気遣ってんだぜ、みたいな感じの、
うん。
この、なんか、押し付けがましい気遣いって、多分女性もすぐ気づくと思うんですよ。
うん。
あ、なんか、この人すごい、なんか、自分に酔ってるな、みたいな。
うん。
これ、この人についてたらなんか、多分、めんどくさいな、みたいなことを思うと思うんですけど、
うん。
こう、普段の、その人の生活の一部としてその気遣いっていうのが、こう、さらっと出てくると、あ、この人、なんかこう自然とこう、周りに気遣ってくれる人だから、なんか一緒にいて、私疲れないかもしれない、みたいなね。
そんな風に。
まあ、すごい土定番ですけど、さりげなくドアを開けてあげるとか。
ああ。ちょっと重そうな荷物持ってたら、軽くね、自然な感じで、あ、持って
あげる。自然な感じでこう持ってあげるとか
もそうですね。そういうところですよね。うん、
あと、こうエスカレーター上がるときに先に女の子通してあげるとかね。
レディーファーストね。
そうそうそう。うん、逆にエスカレーター降りるときは自分が先に行かなきゃいけないですね。あれ、女の子を自分より上の段に置くことが重要なので。
まあ、その辺があれですよね。自然にっていう言葉がポイントだっていうことの通り、付け焼き場で、
う
ん、いかにも最近覚えました。
そうそうそ
う。もしくは合コン用です。みたいな。そういうのが滲み出てしまうと逆効果になると。
そうです、そうです。
いうことですよね。
え、先塗っていいよ？へい！みたいな。もうそれアウトですよね。もう。なんか、こう、一緒に、先にこう、男の人が歩いて女の人がついていってるんだけど、エスカレーター乗る際に、さっとこうね、あ、先どうぞってこう、言えるっていうのが多分。うん、なんか、女の子としてはやっぱりそういうのを望んでる人が多いんじゃないですか？
うん。
なんとなく、感覚ですけど。
うんうんうん。
まあそういう
のは。それされてなんか、嫌、うん、な人もいないし、だろうしね。
うん。
どうでしょう、しましまさん。これで、モテそうでしょうかね。
ネタで終わらそうと思ったら意外と普通に喋っちゃったっていう。
普通に喋っちゃった。ホデスさんにね、マイクを渡すと、だいぶ長く喋るってことがだんだんわかる。
すいません。
前回といい。
マイク渡さない方がいいです。
いや、そうしないと、パーソナリティとしては成り立たないんで。
そうね。
はい。はい。ということで、じゃあ、もう一つだけ、はい、読みたいと思います。GTR さんからいただいています。テーマリクエストというタイトルでいただいてますね。
はい、
ホネーソさん、グリーティーさん、ワンマさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
9月の特別編成ということで、特別ゲストに、レモンティーさん、フォレストさん、メシウマさん、は登場されるのでしょうか。
どうでしょうね。
フォレストは
もう登場しちゃってますよね。普通上の状態でね。
まあフォレストさん、 フォレストさんは登場してるんですか？
フォレストさんは、まあ、そのまま行けるんじゃないですかね。
メシウマさんは今まで来たことないような気がしますけどね。
ないないない。
ないですね。なんか、なんだろう、メシウマ状態な、状態じゃないといけないっていう。
俺、
ずっとメシウマ状態じゃないといけない。
そうですね。だいぶ話題の縛りがありそうな。
そう、どういうキャラクターなのかすごく気になるところでありますけど。
気になる。ちょっと聞いてみたいけど。
まあ、メシウマの話しかできないっていう縛りでしょうね。はい。最近感じたことでのテーマリクエストなんですが、
うん、
感動ポルノ、シールズ解散、
ほう、
メディア誇張用語の3つです。
うん、
はい、まず感動ポルノですが、今年24時間の裏番組の、バリパラで、取り上げられたテーマです、うん。障害者とメディアの捉え方を考えてみるのはどうでしょう。これは、感動ポルノっていうのは、ご存じない方に軽く説明すると、その、障害者の方が、こう、例えば、すごく真面目に、何か一つのことを成し遂げようっていうとか、そういったものを、まあ、ドキュメント番組とかで追ったりして、ね、感動的なものに作り上げるみたいな、
うん、
そういうのを割とそう、感動ポルノの番組だね、みたいにこう、言われていて、
うん、
一方でそれが、その、障害者本人たちから、見たときに、果たして本当にそれが、いいことなのかどうかっていうところで、若干そう論争になってるっていうような、そんな話ですよね。
そうですね。はい、
うん、このバリバラはめちゃめちゃ面白かったですけどね、この時の。まあ普段もバリバラ面白いんですけど。
はい。
僕この時間だけやっぱりバリバラ見て。
NHK ですよね。
NHK、これめちゃめちゃ面白かったんですよ。
はい、あ、バリパラって読んじゃったかもしれない。
バリバラですね。
バリバラですね。
めちゃめちゃ、おすすめでしたけどね、この番組は。
うんうん。まあちょっとテーマリクエストとことなのでちょっと検討させていただきたいなと思います。
うん、
はい。次にシールズ解散です。スマップ、キュート解散と同時期に解散したんですが、彼らは国会前でラップをしている印象が強かったんですが、今一度シールズを考えてみるのはどうでしょう。
なるほど、ね、
なるほど。
確かにタイムズとかでシールズの話はまあ取り上げてなかった気がします。
うん。
う
ん、
そうだね。
ちょっとこれも、うん、はい、合わせて検討させてもらいますという感じで。うん、最後にメディア誇張用語です。都知事選で使、言われていた、早出しじゃんけんはおかしいと思います、
うん。
締め切りギリギリで立候補するのが異常であって、先に立候補するのはただの立候補だと思います。
そうね。
うん。
まあ、確かに先に出てきただけで早出しじゃんけんだっていう。う
ん、なってましたね。いかにもずるい言い方、ずるいやり方のようなね、表現にはなってますよね、これね。
でも早出しじゃんけんだとさ、そいつ、じゃんけんで確実に負ける可能性あるよ。
あ、そうそう。だから、遅出しっていうのがあるから、早出しって対抗して作ってるだけなんだけど、うん、いかにもなんかこういう言い方されると、なんか一つのテクニックのような、
ね、
感じがしてしまう。
普通のことなんだけどね。うん、
結構その、はい、深々と考えてみるとおかしいっていうその、用語がよくありますね、そういった意味ではね。うん、はい。このようにメディアが誇張した用語が乱立している今、メディアを見ている我々のあり方について話すのはどうでしょう、
うん、
はい。長文乱文、すいません、配信楽しみにしています。追伸、最近流行りのもの通信の挑戦状が難しくて、ホーネツさんがコナン君で言うところの、黒シルエットの犯人のように見えてきます。
なるほど、ね。
見ないで。
まあ、実はそれはフォレストさんでした、という。
フォレストさん
です。ですよ。
ちょっと名前が違う、ね。
フォレスト別に黒い犯人じゃないですから。
どっちかというとコナン君側ですよね。
コナン君側
でもないか。
まあ、コナン君側って言ったらちょっと嬉しいですけどね。
このコナン君ではないんだよ。
ありがとうございます。挑戦していただいて。
挑戦。
うん、
はい。
コナン君側だからね。コナン君ではない。
うるさいよ。
ということでね、メッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、テーマの紹介だけしてからテーマに入っていこうと思うんですけれども。
はい。
本日はですね、なんと、サイコロトークをしよう。サイコロトークというのは、まあ、わかりやすく言うと、ご機嫌ようのですね、小坂井さんがサイコロを振って出た目のについてるテーマの話をするっていうね。
うん。
もう終わっちゃいましたけどね。
はい、終わっちゃいましたね、今年。まあ、ただ、それをですね、3人でやるっていうことで、で、今我々スカイプで収録してるんですけれども、
うん、
まあ、あるネットでですね、まあ、3人同時に見れて、サイコロを振れるよっていう、便利なところにちょっと見つけましたんで、ちょっとそちらを使いながら、はい、はい、やっていきたいと思います。自動でね、退出しちゃうんで、たまにちょくちょく入室するみたいなのを入れなきゃいけないんですけど、はい、まあ、そこはおのおの、うまくやってですね、
はい、
なんとか、このコーナーを大成功させたいと思います。
うん、
じゃあ、早速、行っちゃいましょうか。 サイコロ投稿しようということでですね、今日はお二人にお集まりいただいてですね、
はい、
ご機嫌ようのような感じでですね、お話を伺っていこうと思います。
うん。
で、まあ、ご機嫌ようとほとんど似てるんですけれども、1から6まで出た目についてそれぞれテーマを、用意してます。まず最初にそのテーマ、どんなテーマなのかっていうのを、皆さんにも紹介したいと思います。
うん。
まず1が出た場合。
うん。
ヒヤリとした話。ヒ
ヤバナーですね。
ありましたね。もうなんかこれ、パクっちゃってんじゃんっていう話になりそうなこともあるんで、語尾、ちょっと言葉だけね、ヒヤッとした話だったかと思うんですけども、ヒヤリとした話っていう形でちょっと変えておりますと。
うん。
はい。
ちょっと細かいお話でよろしくお願いします。はい。2。うまうまな話。これなんでしょうっていうところなんですけど、
は
い、これはですね、単純にその、うまかった話をしてもらいたいと。
ああ。
うん。
ご飯とかってこと？
ご飯でもいいですし、それこそお便りでいただいたみたいに、その、飯うま状態っていうのもあると思うんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そういった意味で、まあ、何かにつけてうまいというような話っていうのを聞きたいですと。
はい。
はい。で、まあ、3番がですね、恋話ですね。これは我々3人、なかなかそういう等身大のネタが全然出てこないという中で、まあ、ちょっと今日はですね。
等身大なのかな、恋話。
もうそろそろね。
リアルに。そういう、はい、我々3人のキャラクターっていったのも、こう、どんどん出していこうぜということで。
なるほど、なるほど。
恋話を一つ入れてみました。
はい、はい、
はい。4、骨に染みる話。略して骨染みって書いてます。
これは略すんだね。
まあ、せっかくフォレストさんが来ているということなので、まあ、骨に染みる話。まあ、深く感動した話とか、なんかそういう話になりますかね。
はい。うん、
で、5番、お茶に関する話。まあ、これはグリーティさんの名前に、から取ってですね。まあ、何かしら、お茶に関する話なら何でも OK です。
はいはいはいはい。
ただ、難しいのは、出た目で、そのままね、すぐにその話をしなきゃいけないということなので、私含めて、ほとんど即興で、話をね、うん、その場で話していくと。まあ実体験に基づいて話をしていただければいいかなと思ってます。最後6番ですね。ドヤ顔な話ということで。
うん、
まあなんかこう、越に行った話というかね、なんかこう、なんかやってて楽しくなってきたりとか、自慢したいっていう気持ちがありましたっていう時の話をしてもらえればと思います。
はい、
以上6つ。つをですね、まあそのオンラインのサイコロを使ってですね、やっていきたいと思いますと。
うん。
で、まあ順番は、まあ私が司会ということなんでちょっと最後にさせていただくというですね、流れをしまして。
あ、そうなの？
ホネストさん、グリーティーさん、はい、うまうまっていう感じで。
だいたい俺先じゃない？まあまあ、しょうがないか。
まあでも今日のコーナー編成的には、
まあまあ、
まあその順番ではある
ね。そうなっちゃうかなと思います。
まあまあ、受け入れざるを得ない。
そうですね。まあここで反対しても。
高いぞ、これ一番最初って。
いや、誰にしてもさ、ネタが分からんからさ。
そうだね。逆に楽かもね。
はい、まあ時間なんですけどね。まあ私が、もちろんその司会者ってことなので、話をこう、なんでしょう、聞きながらですね、
うん、
適当に5分くらい、5分10分くらいで1話を終えてもらえればいいかな。もっと短い話でも全然 OK ですけれども、
うん、
まあ、そのあたりはフレキシブルに行こうじゃないかと、いうふうに思ってます。特にベルが鳴るっていうわけでもなくね、
うん、
まあ、自由に、まあよ、まあ、30分くらいですか、
うん、
お話ができたらいいかな、なんて思っております。
はい。
はい。何かここまででお二人から質問などありますか？
うん、まあ、そうですね。どうしても話が続かないっていう場合はフォローをお願いしますっていうことぐらいですかね。
そうね。
そうですね。まあ、いきなり、ね、1秒もの間隔もなく話すっていう話じゃないのでね。うん、多少、どうしようかなっていうのは、ありです。
うん。
はい。僕もそうなると思います。
うん。
まあ、それ、込み込みでですね、三人の自然な感じで、こういうサイコロトークしたらどうなるんだろうっていう、うん、ところをですね、リスナーの方々にもですね、お楽しみいただきたいなというコンセプトで、やりたいと思ってますので。
だって、本当の、ね、ご機嫌ようは、ある程度最初にこういう話しますんでっていうことで、ね、事前アンケートがあった上で、やるからね。
まあね、あとは全然違う目が出ても、結局無視して怖い話をするっていう。
うん。
そういう人もいましたからね。はい、稲川淳二さんとかね。
今回本当に全く打ち合わせないから。
うん、
このサイコロの目の話もね、今、我々、皆さんと同じタイミングで聞いてますからね。
うん、そうですね。
ここはちょっと。
まあまあね、いやいや言ってもしょうがないんで、すぐ始めませんか？
いやいや、ひでえな。やりましょう、じゃあ。
はい。じゃあ、まずはね、ホネストさんから。
あ、はい。
入力していただいて。
はい。
じゃあ、3人で出た目が、はい、見えますので。
見えますよ。
サイコロを振ってください。
何が出るかな？ポチ。4。
え、4? え、4ということは、
おめしみ。
あっと。ホネスさん、いきなり持ってますね。
引きが強いね。
自分の話になっちゃってるじゃないですか。うん、
これ持ってるなぁ。
骨に染みる話。略して骨染み。
骨に染みる話。なんだそれ。
これもう一番組、骨染みっていう番組ができそうな、ね、もうタイトルまで決まっちゃってるじゃないですか、これ。
いや、
いやこれでも骨
染みさんに当ててほしくない目が出たやん、もう。もうこれ出た。
いやもうこれサイコロランダムですから。
いや、そうだけど。
骨染みを話す運命だったんですよ。
骨染みか。骨に染みる話？
い
や結構自由にできそうですけどね、これね。
いや、自由にできるけど、なんかもう、骨に染みる話でしょ？なんだろうね。
最近。
感動とかそういうことなのかな？
感動もあるしね。感動もあるし。しみじみっていうのもあるだろうし。
骨に染みたな。
骨に染みる話ね。
うわー、すごい出てこないね、これ。
いや、俺絶対出てこないなーって思いますよ、これ。
骨に染みる話か、う
ん。何を骨に染みる話に結びつけるのかという、そこの手腕ですよね。
そうだよね、そういうことだよね。
でも今までなんだかんだ言っても、俺らふざけて、これは骨に染みるねみたいな。今年なんか、
言ってたよね、
骨の年なんでさ、骨のワードを、ね、
年末の。その骨染みの話しようとしたら出てこねえっていう。でもまたね、これも。
なんだろうね。いや、単純に感動の話じゃダメだと思うんですけど。
別にいいんじゃないそれは。
まあ、それが結果的に骨に染みたっていうのであれば、まあ
ね、骨に染みりゃいいって話なんだけど、うん、なんだろう、なんだろうね。あの、この、ね、我々弱い30を迎えてですね。
はい。
はい。
あの、私、最近めっきり涙もろくなってるというか。
ああ。
おぉ。はい、はい。
まあ、数年前からもずっと涙もろいは、涙もろいんですよ。
うん。
というのも、あの、普通のことでは、あんま泣かないんですね。
はい。
はい。
あの、涙もろいと言っても。はい。普通の生活で涙を流すことはほぼなくて。
はい。
何で流すかっていうと、まあ、映画とか。
うん。
ドラマとか、うん、そういうものでだいたい涙を流すようになってきたんですよ。
うん。
私。
はい。
お二人そういうことありません？
ありますね。明らかに20代に比べると、
うん。
20代前半の時に比べると、ちょっとしたことで、結構仕事でもですね、これ以前グリーンティーさんが、自分で話しながら自分の言葉に感動して泣き出すっていうことがあったみたいな話でね。
よく覚えて
ますね。
はい。
ああ、先輩もそうだったよ。なんか飲み会の時みたいな。
マジですか。なんかね、それね、わかるようになってきました。なんか、僕がその後輩たちに何か話したりとかするときに、めちゃくちゃいい話をしていってですね、最終的に僕が泣きそうになるっていうことがですね、あって、ちょっと、これかと思って、クリティさんが言ってたやつこれだと思って。
そうですね。ついにその経験を。皆さんがされるね、年になってきましたかと。
まあね、その、うん、涙もろいっていうのって、でも、なんでしょうね、その、そうね、涙もろいよね、骨に染みる話に持っていくのがすごい大変なんだけど。
だから、直近、例えばですけど、感動した話っていうか、
それにしようと思ったんだけど、うん、
はい、
僕最近、一番直近で多分涙したのって、時をかける少女っていう。
映画ですか。
ドラマな。
あ、ドラマですか。
ドラマの方。あの、全5回のね、ものすごく短い連ドラがあったんですけど。
はい。
それはね、結構、泣きまして、後半。
うん。まあ、アニメの時とはどう、ストーリーも違うんですか？
ベースは一緒なんだけど、 はい、まあ、出てくる登場人物が違う。まあ、出てくる登場人物の構成とかは一緒なのよ。女の子が主人公で、その女の子がタイムリープできる。で、その友達の男友達が、幼馴染の男友達がいて、その二人の間に未来から来た男の子が飛んでくるっていうのは一緒なんだけど。
はい。
まあ、でも構成も違って、未来から来る人が今回は二人になってたりとか。
なんか、ね、
そうそうそう。ちょいちょい違うんですよ。
ああ。
うん。
で、今ね、もう、いろんな意味で話題となった高畑厚子さんも出てらっしゃって。
ああ。
うん。でも、お話的にはすごく感動する話で、で、原作はもちろん筒井康隆さんの、時を書く少女をベースにされてるので、うん、はいはい、まあ、外れはなかったんです。演技の問題だけで。
うん。
うん、
演技があんまり良くなかった。
演技もちょっとどうかなっていうのはあったんだけど、
うん、
まあまあでも話的にはすごく感動して、まあ、良かったなぁと思ってたんだけど、あんまりね、世間の、やっぱり、なんだろう、この、
評価
というか、うん、声は、はい、あんまりよろしくなくて、
視聴率もそんな、いってない
と、ね。そんな良くなくて、だから5回で終わったんだと思うんです
けど。あ、5回か、ちょっと少ないですね。
うん、5回ってなんか、半分クールぐらいですよね。半分。
そうそうそう、
うん。10話くらいまでありますよね。うん、で、つまんないと9話になりますね。そうそうそうそう。なるほど。
5話で終わっちゃいまして。
予定通りだったのかどうかっていうのがちょっと気になりますね、そこは。
気になるんですけど。まあまあ、でも、それでも泣けるぐらい。
うん。
なるほどね。
の、まあ、涙もろさになってきてるんですよね、はい、最近。
うん。
で、多分、なんか、もう最近、なんでしょうね、ストレスが溜まってんのかどうかわかんないんですけど、僕、ストレス溜めると、泣いてこうストレス発散したいタイプなんですよ。
うん、まあいいと思いますよ。
たまに泣くっていいよっていうのをよく聞きますね。うん、
で、ストレス溜めすぎると、起きた時に号泣してるんですね。この話何回かしたことあると思う。
ああ、目が覚めたら泣いてたっていう。
そうそうそう。はい、目が覚めると、小学生以来の、息がぐっ、ってなる。
あ、マジで。
いやいや、泣きすぎでしょ、
それは。
っていうくらい泣いてる時がある。
ああ。
夢で多分ものすごく悲しいことがあった、ね。
いや、病院に行った方がいいですよ。緊張じゃ、いや、僕が想定したのは、ちょっとこう、泣いた跡があるとか、
ね、ずーっと涙のね。うん。
そう、目やにが溜まっちゃっててとか、うん、そんなんだと思ったら。
そんな甘い話じゃない。
あ、おえつが出るぐらい泣い
てる。そうなんですか。
いや、もう。いや、だから夢の時点でも、夢の中でも泣いてんのよ。うん。やっぱり。
はい。
なんかこう、もう夢で、もう号泣しててパッて起きたら、もうそれと同じぐらい泣いてるっていう。
それ覚えてないの？何の夢を見たかは。
いや、その時は覚えてるよ。あの話が来て、誰々がこうなったから俺は泣いてて、その延長で俺泣いてんだなっていうのがわかるんだけど。
まあ大体忘れていきますからね。
そうそう。そうそう。
朝見て夢って。
でも大号泣してるんですよ。
うん。
もう。だから、適度にストレス溜まったなと思ったら、こう感動する話を見て、僕はこう、ドラマでね、泣くようにしてるんですけど、なんか。
いいんじゃないですか、でも、そういう、それが、骨染みだという。
骨に染みてんのかな、これ。
まあ、少なくとも、骨染み
ですよ。
うん。骨には染みていると。
まあね、涙が骨に染みる話ということ。こんなところでいいですか
ね。うん。いや、でも、いいと思いますよ。だいたい、7、8分くらいでしたけど。
うん。
はい。
ありがとうございました。
とってもいい話だと思います。ちょっとその謎ですけど、その朝来た時に。
そうね。呼吸しちゃってるって。ちょっといろいろ初めての話もありましたね。
君たちもいずれそうなるって
。いやいや、そうなるってどうなって。
ストレスためにためて、いや、僕昨日だから思ったことあるんです。すいません、ちょっと話長くなりますけど。
はいはいはい。
僕そういえば、悩みをね、自分の抱えてる悩みを、人に話すタイプじゃあんまりないんですよ。
あ、ないですね。全然、相談されたことそんなにないですよ。自分の問題を。
うん。
そうそうそう。で、今の僕はこんなことで悩んでますとか、これってどうしたらいいのかなとかって、なんだろうね、プライドが高いのかもしれないんですけど、なんか、あんまり人に言えないというか、どう相談していいかがわからない。
まあ、気持ちはよくわかりますよ。僕も多分似たような感じだと思いますからね。
そう、逆に人から相談を受けるのは全然ウェルカムなんですよ。
うん。
で、うん、なんか、あの、力になってあげたいなと思うし、はい、なんか、いろいろこういう風にしたらいいんじゃないっていうようなところは、すごく、あの、言えるんですけど、自分のこの悩みというか、この問題に関しては、はたとこう、開示できる相手がいないわけじゃないんだけど、別に言ってもいいんだけど、それを言うことによってなんか、人に迷惑かけんじゃねえかなとか、俺の悩みなんて、そう、誰が聞いて面白いのかなとか。
いや、でも、あの、まあ、ほんとね、細かい悩みだったらいいかもしれないですけど、
うん、
重要な悩みももちろん、あの、抱えるじゃないですか。特に30になってくると、みんなその、テーマがね、深くなってくるので、
うん、
やっぱりそこは仲いい人とかね、あの、それこそヨメストとかにね、
うん、
相談してみるっていうのはいいかもしれないですよ。
いやー、でもヨメストも相談できないんだろ
うな。僕もどっちかっていうと、同僚も大体、ね、お嫁さんにね、奥さんにね、やっぱり、これ迷ってんだよね、とかっていうのは、普通に悩みを相談して、まあ、その奥さんのタイプによりますけど、あ、何言ってんのあんた、シャキッとしなさい、みたいな感じで、
うん、
まあ逆にそれが力になって、よし、頑張ろうっていう、いいパターンっていう話は聞いたことがあるんで。
でも、そうなんだよ。うん、まあ、骨に染みる話じゃないから、早々に終わらせますけど、僕のこの抱えてる悩みって、
はい、
その、なんだろう。励まされて終わるような悩みでもないし。
あ、わかった。骨っていうことに対しての、あれですか、やっぱり。どうして俺は骨なんだろう、みたいな。
思ってないわ。中学ぐらいの時は思ってたけど。
いや、だからさ、それこそなんか、同じような悩みを抱えてる人が、もう一人ぐらいいてさ、その人がなんかオープンに相談してきたりしたら、あ、実は俺もそうなんだとか、そうなってくるタイプでしょ？
まあ、ほんとそう。
そうでしょ？
ほんとそうだと思う。うん、
なんか、アメリカとかでグループセラピーってなんか、あの、椅子な、ま、円形に並べて一人ずつ話すみたいなのありますよね。
いや、馬鹿にしてんだろ。
いやいやいや、あれでも結構、やってみたいんですよね。
いや、でもね、じゃあ、そうなの。本当に、
うん、
自分のこの悩みを聞いてくれる人がいるかどうかというか、これを話すことによって相手に、変な重さを持たせちゃうんじゃないかとか、うん、なんか、そういうのいろいろ考えちゃうんでしょ。
すごい気になってきちゃいましたけど、ちょっとそれ。
ですごく、なんだろう、それで、ほんとちっちゃいことだったりするんですよ。
うん、
それですごい自分の中に抱え込みすぎちゃって、なんかね、一回、いや、それこそ、なんだろう、仕事がもう大変すぎて、もう毎日朝3時まで会社行って、次の日9時に出社みたいな時が続いた時があって。
はい。
その時は、それがようやく終わったタイミングで何かこと切れたんでしょうね。なんか今までこう張ってた糸が切れたか、わかんないけど、はい、あの、外食してて、ヨメストと。
はい。
外食してて、なんか大変だったね。今まで大変だったねみたいな声をかけられた瞬間に切れたのか、俺その場で大号泣したんですよ。
ああ。
外で泣くなんて僕もうほんと。
そうね。
小学校以来ない。
うん。
しかも飯食いながらです
よ。そう。ぐらいなかったんだけど、もう本当にその時は多分もうストレスが溜まりまくってたんだと思うんだけど。なるほどね。その時大号泣して周りにものすごい見られて、でももうそんなの気にしてることもできないぐらい泣いてて、
うん、それはでもヨメストの言葉がね骨に染みたってことじゃないですか。
そういうことですよ。
そうだと思うんですけどね。
骨に染みないとそこまで泣けないでしょ。
泣けないと、ね、まあその言葉に多分やられたんだろうなっていう、うん、まあいい意味でね、まあ、そんなお話もありましたけど。
なるほど。一発目から結構大きい話でしたね。
ね、
うん、小話とかじゃなかった。
長く話しすぎたね。
長くて重い話でしたね、ちょっと。まあまあ、いいですよ。そういうカオスな状態になる方が逆に楽しいっていうのもあるので。う
ん、ないよりは、はい、話がないよりはまあ、
うん。
はい。じゃあ、はい、ありがとうございました。
はい、
ということで。
ありがとうございます。
続いてグリーンティーさん、サイコロをじゃあ、振っていただけますか。
じゃあ、振りますね。
はい。骨が出るかな？骨が出るかな？
はい。6ですね。6本の骨が出てまいりました。
6本の骨出ました。はい、6本。ドヤ顔の話。おー。
ドヤ顔か。
なるほどね。
ドヤ顔。これ
は結構、
うん、
そんなに難しくないかも。うん。
ドヤ顔。
グリティさん、常にドヤ顔かもしれないし。
はい。そうかな。
そうかね。ドヤ顔っていうのもなかなか難しいところではあるんですけれども、なんでしょう。ドヤ顔。ドヤ顔って俺してないからね、普段。してる？ドヤ顔。
しないしない。そんな
にしないよね。
うん。
俺、
いやでも、たまにするよ。
うん、いや、どっちかっていうと、ドヤ顔じゃなくてニヤニヤしてるだけなんじゃないかなと、思うんですけどね。俺だから、ドヤ顔の仕方がよくわからないんですよ。
い
やでもできてる、できてる。
できてる。
あ、見たことある気はするんですけど、
別に。いやいや、俺結構見るもん。
あ、そう、それどういう時に見る？
あれがドヤ顔なのか分かんないけど。
分かった分かった、うん。そう、いや、グリーンティーさんが何か見つけた時にこっちを見てくる顔です。
あー、そうそうそう、なるほどね。
あれも確かにニヤッとしてますよ。ニヤッとしてますけども、もう解釈の仕方によっては、これはもうまさしくドヤ顔でしょうと。
いや、はいはいはい、はい。
っていうのと、うん、もう一つあるのよ、俺。
はい。
グリーンティーさんのドヤ顔は、うん、いろいろこう、結構ね、プライベートで会った時に、
はい、
こう、発言の応戦をする時があるじゃない。
おうおう、
俺がこう言ったら、いや、でもそれはこうこうこうだよ、みたいな。うん、で、グリーンティーさん絶対負けないんですけど、口で。
まあまあ、絶対、しつこいですからね、そういった意味では。その絶対に、最後はグリーンティーさん。
すさまじい語彙力で、バンバン言ってくるんで、
グリーンティーさんが最後に勝
ちで勝とうとったら、まあ、まあ、勝てないんですけど。
そんなことはない。
でも、こうこうこうだからね。って言った時の顔はあれとやから。
ああ、なるほど。ちょっとなんかうまいこと言ってやったぜみたいな、そういう時ね。
そうそうそう。
ああ。なるほどね。
自然にドヤ顔出ちゃってるってことか。
それは多分ドヤ顔
だったら。
うん。グリーンティーのドヤ顔だね。
うん。そうか。まあだから普段はあんまり個人的には意識してないけど、あ、これ見つけたよとか、あ、
そう、
あ、これってこういうことだよね。うまいこと言ったでしょっていう、そういう時に俺はドヤ顔をすると。うん、いうことなんですね。自分でよくわかりました。
自分じゃわかんないからね、
ドヤ顔。わかんないんだよ、ドヤ顔ってね。だからまあ、自慢話みたいなのだったらね、まあ、自慢すること探せばいいだけなんだけど、ドヤ顔の話って、
ね。まあ、直近で自慢できることがこんなことがあったよとかでもね。
う
ん、
そうですね。いいまあ、ね、話聞いてる人によってはつまんないかもしれないんですけど、はいフライパンを買い替えたという話が。
お、ドヤ顔だね。はい、ドヤ顔の話、
あるんですよ。で、フライパンって、はい、馬場さん持ってます今。一人が、馬場さんあんま料理してるイメージないんですけど。
あ、まあ、持ってるんですけど、使ってないっていう、はい、そういう感じです。大学時代はめっちゃ使ってたんですけど。
ああ。
ホネストさんは、まあもちろん。
今僕もフライパン買い替えようと思ってるぐらい使い込んでて。
そうですか。
まあ二つ持ってます、今。
あ、それはすごいですね。
まあ、ちっちゃいのと大きいやつね。
まあ、僕もともとティファールかなんかのですね、フライパンを。
取れるやつ、ね、
はい。静岡に来た時に買っていたものがあって、うん、まあ、いわゆるあれですよね、テレビショッピングでよくある、フッ素樹脂加工というね、
はい、
焦げ付かない加工がされているやつなんですけども、まあ、それがだんだん剥がれてきたもんで、まあ、そろそろ買い替え時かなと思って、まあ、買い替えたわけですよ。で、どうせ買い替えるんだったら、ちょっと今まで、その、まあ、テフロン加工というか、フッ素樹脂加工のやつ、使ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、使ったことないタイプにしてみようかなと思って、鉄製の、フライパン。
え、鉄にしたの
っていうのに、
なんか錆びそうな
変えてみた。
いや、鉄のやつはいいって言うけどね。
あ、いいんですか？
そう、鉄って、結構古い、フライパンは結構鉄だったりすることが多いので、
うん、
フッ素樹脂、テフロン加工が出てきた時に、まあ、テフロン加工って焦げ付きにくいから、それに対してやっぱり錆びたりとか、お手入れが大変だとか、
なんかイメージがありますね。
そうそうそう、はい。そういうイメージがあるんだけど、最近の鉄はすごいらしいんですよ。ちょっとドヤ顔
また、また鉄が追い上げてきたというか。
ええー。まあ、プロはずっと鉄を使ってる。っていうのはもちろんあるんですけど、はい、まあそれプラスその錆びやすいとか、うん、あとお手入れが大変だっていうところをだんだん克服してきていて、
で、
テフロン加工のフライパンって買った時が一番いい状態なんですね。
そうだろうね。
だんだん加工が剥がれていくので、うん、だんだん焦げ付きやすくなっていくっていうのは、うん、 だから鉄は買った時は一番悪い状態で、で、それから、うん、まあ、10年、20年使えるフライパンに自分で育てていくって、そういう考え方なんですよ。
ポケモンみたい
だ、ね。なんか、ね、革製品みたいな。
確かに確かに。
買い込めば込むほど、こう、いい意味で色あせて、色がね、いい感じになるみたいな。
で、
そういうことですか？
そうですね。で、まあ、僕ちょっと使ってみて、最初ちょっとね、油をちょっと多めに引いて、ちょっと戻してみたいな、ちょっとそういうのは、料理の前にちょっとやるんですけど、洗うときに洗剤使わないんですよ。
ほう。
それがね、
水洗いだけで。
そう、うん、水洗いだけ、洗剤使っちゃいけないのはなんでかっていうと、表面、油をこうどんどん慣らしていって、焦げ付けにくくするんだけど、鉄のフライパンって。うんうん、洗剤使うと油取れちゃうから、逆に錆びやすくなっちゃうっていうので、洗剤は
初期状態に戻っちゃう。
はい。
ってことね。
って書いてあって。まあ、それに従ってやってるんですけど、まず、洗剤使わないってすげえ楽なんだよね。これ、ね、
汚れ取れんの？
汚れ取れる。
あ、そう。
普通に取れる。
なんか中華鍋とかもさ、
うん、
基本的にその最初にこう油をこう馴染ませて、
うん、
自分風にこう、ね、自分の鍋にしていくっていうのはよく聞くんだけ
ど。あれでしょ？こう、ほわっ、ほわっ、ってなるやつでしょ？なんか、油を馴染ませた
時に。
お玉で？そう、お玉でこう、お玉をこうやってやった時に、ほわってなって、音がうわーってなるやつでしょ？
でもそれは、
す
い
ません、全く関係ない。挟ん
で。
水だけか。
水、うん、もしくはぬるま湯で、もう普通に取れるんだよ。で、かなり綺麗な状態になるので、それで、あとは水と、拭き取って、保存しとくだけっていう感じ。まあ、最初抵抗あったんですけど、まあ、全然綺麗だから、まあ、これいけるなと。あと、全然、匂いとかも残ってないので、全然問題ないな、というふうに思うのと、まあ、あと、さっき、ね、中華鍋で、ね、最初に油をって話があったんですけど、あれも、もうほとんどやんなくていいっていうやつも出てきているので。
あ、そうなんだ。
鉄の特殊なね、加工方法で、なんか、うまくそこをやってるみたいなんですけど。だから、ほとんど、もう、テフロン加工のフライパンと使い勝手は同じなんだけど、鉄の良さっていうのを、まあ、なんか、使えるという。で、実際ですね、うん、鉄ってなんか火の通りがすごいいいんですよ。
はいはいはい、
持続性とか、その辺も、うん。でね、一回麻婆豆腐を作ってみたんですよ。これが、ね。
ドヤ顔来たよ、今。
いや、これがうまいんですよ。
うまいんだ。
なんかね、全然、なんかやっぱ違う、なんかね、うん、違うね。火の通りが、違う、
ね。今だ、今、鏡で見たらドヤ顔見れるから。
今だね。
うん、今だよ。
違う、ね。
全然違うんだ。
これともね、なんちゅうのかな、話だけじゃ表現できないですね。もう、今ね、麻婆豆腐作ってる最中、俺、iPhone で動画撮ったからね、それ動画の音声流したいぐらいなの。音でわかるぐらいのね。
そんな
すげえドヤってるじゃないですか、ちょっと。
いいサイコロの目来たな、これ。
もうバッチリじゃないですか。
まあ、そんな感じで。ですね。まあ、あと、鉄のフライパンだと鉄分が取れる。自動で取れる。うん、料理に鉄がとちょっとだけ鉄分がね、溶け込むっていうので、鉄分が取れる。鉄分ってほうれん草とかね、あんまり積極的に一人暮らしだと食べなかったりする野菜に入ったりするんで、
うん、
まあ、健康にもね、ある程度気を使う人はいいかも、ということで、まあ、ホネス様、買い替える時にご検討いただくとね、
ぜひぜひ、
かもしれないなと。はい。
にしてみようかと思
います。はい。というような感じで、はい、ちょっと、僕のドヤ顔は見えなかったかもしれませんか。はい。
いやー、ちょうどいいドヤ顔の話でしたね。
はい。ありがとうございました。はい、じゃあ、次は私、うままが、します。
うん、1。
お、
1。
1。
ひやりとした話。
はい。いやー、恋バナ出ないな。
ひやばな。いや、恋バナ出たらもうどうしようかなと思って。助かった。
恋バナが出ないの、恋バナが。聞きたいんだけど、
もう、それ出たこと自体がヒヤリとした話
です。そうだね。ね。そうなりますね。うまいこと言います、ね。
戻ってきちゃうよっていう話ですけど。どうしようかな。まあ、そうですね。まあ、やっぱり、一番ヒヤッとした話で言うと、やっぱり大学自体に、自転車乗ってて、
うん、
うん、ヤクザに追いかけ回られたっていう話ですね。
何してんの？
うん、何よ、まあ、その、
うん、何してんの君？
ヒヤリとし続けたって、ヒヤリって一瞬なんですけど、結構アクション映画並みに、そうですね、ちょっと一人で盛り上がってたって話なんですけど、
ゾクッとした
ね。これ、ゾクッとしましたね、うん。で、これ何かっていうと、まあ、大学時代調布に住んでまして、
うん、
で、もう、最寄りの駅も言ってしまうと、飛田給駅っていう、味の素スタジアムがある近くの駅なんですよ。うん、
はい。
で、直線距離で、まあ、甲州街道をですね、ずっと歩くというか、まあ、自転車で走って、調布の方の大学があるんですけど、そこの大学に行ってたんですね。
うん。
なので、まあ、基本的には自転車通勤、通学をしていたわけです。
うん。
はいはい。
はい。で、まあ、もちろん土日休みの日もですね、自転車を使って、近くのブックオフまで、ブックオフがツタヤとか、そういう、こう、ゲーム屋さんですね、うんうん。そういうところとかに、自転車で行ってたんですよ。
うん、
で、飛田給駅からですね、府中に向かう線路のところの踏切をですね、自転車で右側で止まってまして、そこから、信号が青になったというか、踏切が上がったので、うん、さっとスタートしてですね、最初は歩道の方、に自転車で乗って走らせていただいてたので、
うんうん、
車がねとよく通ってるんですけど、なのでその歩道の方をねちょっとやむを得ず走ってたんです。そんなにスピード上げてなかったんですけど、
うん、
なんか歩行者が来たんで左のね段差を落ちる形でガタンって感じで車道の方に行きましょうと、
うん、
いう感じ、なんとなくイメージつきますかね、
うんうん
うん。うん。っていうことがあったんですけど、まあ、その時、後方確認を怠ったんですよね。
はいはいはい。
そのままガタンって落ちたところですね、どうやら後ろから来た車がほぼ、もうほぼぶつかってたというか、まあ、なんていうか、1ミリの、1ミリくらいしか隙間がなかったでしょうね。
はいはいはい、はい。
こっちには刺激がなかったんですけど、まあ、クラクションになって、で、その後、追い抜かれたんですけども、
うん、
その時の横も僕の手のすぐ左側を通過していてですね、
うんうん、
もうなんだったら当たってんじゃねえかくらいの距離だったんで、多分運転手からすると超びっくりしたんだと思うんですよ、
うんうんうん、
運転手側の目線から見ればブーンって運転して踏切が青になったからと思ってバーって出だした時にいきなり右の自転車ボーンって車道にこう落ちてくるわけですから、うん、段差を越えて、まあそれは確かにねすいません的な状況ですね、
うん、
で横を通っていくときに、手でこう、すいませんの会釈みたいなのあるんですけど、
うん、
それを僕ちょっと横にしたんですけど、
うん、
もうすでにね、プライバシーガラスだったんですね、その時点。
ああ、怖いね、
うん。
はい。だからその、伝わってるかどうかもわかんなかったんですけど、
うん、
ちょっと前の方に行ってですね、ちょっと右に寄って止まったんですよね、そう、車が。
怖い怖い。
うわー、怖いなー。あ、
これもしかしたらと思ったけど、僕もちょっとその、ゲーム屋さんにどうしても行って、バイオハザード4を買おうと思ってたんで、
うんうんうん、
ちょっとそれはと思って、そのまま、ファーって通り過ぎていったんですね。で、まあ、それで終わりだろうと思って、しばらくファーって自転車で、右に曲がったり左に曲がったりとかしてたんですけど、
うんうん
う
ん、
どうやら追いかけられてまして、パッて後ろ見たら、ブオーって来てたんですよ。で、まあ、一番怖いのが、そのガラスがこう、ね、前から見たら、なんかおっさんっぽいのは、チラッと見えるんですけど、うん、そこまで近づかれてなかったんで、
はいはい、
誰かわかんないけど、まあ多分ちょっと怖いおじさんなんだろうなと思っていて、
うん、
で、まあそこから、まあ僕もですね、小道の方に逃げていくんですけど、
うん、
まあ小道なんですけど、どんどん追いかけてくるんですよ。
うん、
で、これいずれ、やっぱ車の方がね、早いってのもあるから、いずれ、なんか僕が逃げ場を失うような場所とかに行ってです、最終的に捕まるんじゃないかっていうことになってしまって、
うんうんうん、
まあしばらく逃走してたんですけど、まあ、僕そこの血のりがすごく高くてですね、
うんうん、
最終的にそのよくあるのが、その小道をそのまま入っていくと、家しかない時があるじゃないですか。うん
はい、
もう要はその、車道っていうかね、完全にこう個人の家の道みたいなところがあると思うんですけど、もう一方通行なんですよ。
うん、
で、そこにちょっとわざとこう入っていってですね、そう、向こうも結構スピード出して、ぐわーってこう来たんですね。
うんうんうん、
で、来て僕がそこで、ターンをしまして、
うんうん、
すぐさま、その車に向かってブワーンって突っ込んでったんですよ。で、その車の左端を、こう、はい、ファッとこう、
かすめて
ですね。なかなか。その、アクション映画だったらこの場合は上に上がる、飛び上がるっていう、そういうシチュエーションだった。さすがに、現実世界でそれはできなかったんで、左側でブワーって行ってですね。そしたら、何がいいかって、その、バックしかできないもんだから、バックしてくるんですけど、明らかに遅いんですよ、
時間稼げたらね。
で、その間に僕は別の小道に入っていき、相手は見失ったと。
なるほど。
そんなお話でございます。
これはもう、その人が聞いてたら確実にやられる話だ。
確実にやられてましたね。まあなんか言いたかった、危ねえじゃねえかっていう話だとは思うんですけどね。
うん、
一応まあ僕としては、すいませんって言って、一応会釈ですけれども、うん、したつもりではあったので、まあそんな追いかけ回されてもね、逃げますよね、そりゃ。しかも大学生だしっていう、ね。
まあ怖いよね。
そうそう。二十歳そこそこでね、うん、ちょっと逃げちゃいましたと。いう、そんなお話でございますと。
これは、よく、で、逃げられたね。うん、本当にそれよ、
ね、うん。喧嘩とかなってたらちょっと、戦闘タイプじゃないので、まあそうは言ってもちょっとまあまあ、おじさん、ちょっともうそこはですね、ちょっと落ち着いていただいてですね、うん、とか言って、言っても、通じない相手もいますからね。
そうだね。
まあね。
うん、
例えばまあ、交番に逃げるとかもありだったかと思いますね。
うん、
駅の近くには必ず交番が一つくらいあるので、そうね、うんうん、まあ、そこに、自転車でパッて入れさえすれば、多分来れないというか、うん、まあ、来ても警察の人にも協力してもらって話が進むっていうところで全然、話が変わってくるんで。
そうだね。うん、まあ、車では行けないところに行くとか、ね、そういう方法もね、昔はよく考えましたけどね、うん、誰かに追いかけられたらどうしようってね、子供の頃ね。
なんで考えてる
の？まあやっぱりそういうことを考えてたのもね、僕もありましたから、はい、アドリブでそういういい動きができて、ちょっと、よかったなと。
いや、それもさ、やっぱ僕らが幼い頃から身につけていた、やっぱ鬼ごっこのスキル、これが重要になってくるんだと思うんですよね。
なるほど。
はい。
うん。鬼ごっこでパッて来た時にしゃがんで避けるっていう、しゃがんで避けて逆に行くっていうのとか、結構高等テクニックがあって、今回それに近い形で。
なるほどね、なるほど、ね。
はい。伝わってない、伝わりにくいと思いますけど。
で、鬼ごっこのフィールドも我々はね、学校の中でやったり、外でやったりと、フィールドも変えたりしてましたしね。
はい、そうなんですよ、うん。ということで、あれですかね、40分のベルが鳴っちゃったのかな？
35分になりました。
35分のベルが鳴っちゃった。はい、じゃあ、まだもうちょっとだけいけますね。じゃあ、2周目いっちゃいましょうか。
え？
いや、そうでしょ。ご機嫌ようだってよくあるじゃないですか。
え？
一時間の限り。
時が。
それ俺、古いじゃん。
いやいやいや、そんなに嫌がらないでよ、せっかく。6! あ、6来た。
6ドヤ顔の話来た。
あ、もう、やっちゃったね。ドヤ顔。3来ないね。
恋
バナ来なかった。
恋バナ来たらどうしよう。3
来ないね、3
来たらヒヤリッとした話ですよ、それが。
ドヤ顔ですか。
はい。
自慢？
まあ、自慢でもいいんじゃないですかね。
オネストのドヤ顔。うん。まあ、なんとなくわかる。
まあ、よく見。
はい、よく見。
よくあります、
ね。よく見てんのかい。
カメラ向けたら大体ドヤ顔。
自分でわかんないわ、ドヤ顔。まあ、よくしてるのか。言ってもね。ドヤ顔の話ね。自慢でしょ？
まあ、いっぱいありそうですね、オネストの場合ね。
もう自慢なんかいくらでも出てきますよ、そんな。
ね。もう、とっておきの自慢とかでもいいんじゃないですか。
いや、もうすげえ嫌なやつみたいになる。俺。だいたい初対面、まあ初対面の人にはしないか。なんか自慢話ないって言われたらする話はいくつか持ってるんですけど。
はい、
いいですね。
とっておきのやつをね。
はい。
お、一個言っときます。これは最後に楽しみですね。
これはね、はい、本当にとっておき。今まであんまりこのポッドキャストで言ったことがない話ですけど。
おお、はい。
お二人は多分ね、聞いてると思いますけど。
はい。
僕二十歳の誕生日に、
は
あ、亀梨くんとヤマピーにお祝いしてもらったっていう。
それはね、ま、チラッとは聞きましたけど、はい、当時のね、
はいはい。これは最大のドヤ顔の話でいいでしょ
う。カツーの亀梨くんとヤマピーにお誕生日をお祝いしていただく。
その当時から言ったらもう、絶世期ですよ、彼らの。
そうですよね。
そうですね。
いや、まあ、それからまた登る、まだカトゥーンにもなってなかった時かな、亀梨くんが。
うん。
まあ、ドラマとかに出てた時ですよね。
そうそうそう。ヤマピーが、ま、ニュース
ニュースか。
あとあれですかね。修二とアキラとかその辺でやってた時、ね。
あ、そうそうそう。
あ、そのドラマとかですよね。
う
ん、その。
そうです、そうです。はい、あの、ノブとプロデュースという番組に、はい、がちょうどやっていて、
はい。
はい。で、あの当時、まだ大学生だったんで、19の時だったんですよ、僕たちが。
うん。はい。
で、亀梨くんとヤマピーって同い年なんですよ。
はい。
まあ、年齢を明確に言うとですね。うん、まあ、その当時同い年で、で、ヤマピーは4月生まれだったのかな確か。で、もうすでに20歳になってた。
ああ、先輩。うん。
はい。だからもう普通にお酒も飲めるし、タバコも吸えるしっていう状態だったんです。うん、
はい。
で、亀梨くんは年明けの誕生日だったので、まだ、うん、まだ19歳で、で、うん、番組を収録してる、その、ノブトプロデュースを撮影してる時がちょうど、秋口だったんですよ。
うん。あ、そしたらもうホネスさんの誕生日に近づいてきたわけ
ですね。そうです、そうです。で、その当時、その現場ってもう若い子が多くて、
うん。
要は学生ものなので。
高校生役ができないとってことで、まあ本当に高校生が多かった、ね。
の人もいるし、まあ大学生とか、うん、まあそういう子たちがこう高校生役として集められて、エキストラとしてやってたんですけど、その中でも、今までのそのエキストラ人生の中でも、もう本当に稀なんですが、唯一、亀梨くんだけがエキストラの人と気さくに話してくれる人だったんですね。
うん。
もう本当にメインキャストの中でも。
はい。で、普通ちょっと俳優さんって、別室で控えてたりとかして、
そうそうそう。
エキストラエキストラで固まるんですよね。その集団で、仲良し同士のエキストラで固まってたりとかがあるから、そうそうそう、一緒になることはそんなにないですよね。
だからもう確実にタレントさんとか、その女優、俳優さんとお話しできる機会なんて、まあないんですよ。
まあ、向こうから話しかけてきたらいいけど、こっちから話しかけるのは若干 NG っていうような形で、事務所というか、
そうそうそう。エキストラとしてはそれがもう基本ですと。
はい。
うん、もう演者さんに話しかけるともうあなたは次仕事ないですよって言われるぐらい、
ね、
うん、
そんな制約の中だったんですけど、うん、亀梨くんはすごく話しかけてくれる人で、まあそれで結構ね、何度も僕たち結構行ってたので、
うん、
顔見知りになって、
うん、
ちょこちょこお話をさせていただいてたんですね、
うんうん、
でちょうど僕の誕生日の日にノブタの収録がありまして、
うん、
はい。
で、その時に、ふとね、話しかけていただい、まあ、ちょうど、ヤマピーと亀梨くんがいる時に亀梨くんから話しかけてくれて、
うん。
あ、今日も来てんだね、みたいな。
うん。
ああ、お疲れ様です、みたいな。で、もうこれはチャンスだと。
うん。
思いまして、今日僕誕生日なんですよって。ちょうど二十歳の誕生日なんですって言ったら、もう、二人が、え、マジで?みたいな。
ああ。
今日誕生日の、あ、二十歳なの?みたいな。いや、同い年だね、みたいな。
はいはいはいはい。
誕生日おめでとうみたいな。
もう友達ですよね、完全に。
そうだね。話口調からしてもね。
本当にその場でお祝いしてくれて、まあ、その他にもちょっといろいろあったんですけど、それはね、まあちょっと、まあ置いといてですね。
でもその
二人から、
ね、テレビの企画とかだったらまだなんかね、ファンの子でなんか当たってジャニーズの人に誕生日祝ってもらう企画とか、うんうん、もしかしたらあるかもしれないけど、この自然な流れの中で、その、
そうですね、
同じこうフラットな関係性の中で、まあ関係性と演者さんとエキストラっていうのは、うん、もちろんその、業種の違いはあるにしても、
うん、
すごくこう、フラットに話しかけてきて、しかも年がね、一緒で、
そうなんですよ。
で、僕もすごく記憶にしてるのは、その、まあ、ホネスさんの行ってる大学っていうところ、うん、まあ、名前は伏せますけれども、
はい、
亀梨くんはすげえじゃん、頭いいじゃんって言ってたなって。
ああ、それ聞いたことある。
うん、そうです。僕の名前は多分亀梨くん知らなくて、うんうん、ずっとその大学名で呼ばれてました。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。
大学名くんみたいな感じのね。
そうそうそう。
呼ばれてました、
ね。はいはいはい。
そうなんですよ。
でもなんかその、ね、うん、いい、奴らでしたよね。同い年だから、いい子だねとは言えないっていうのもあるから、いい子だねともいい人だねっていうのも違うかなと思うと。
いい奴ら、
うん。
でも、本当に、それまで僕、ジャニーズってあんま好きじゃなかったんですよ。イケメンの人たちなんてどうせ、なんか、こんなね、我々みたいな一般の男性を下に見てるだろうなと思ってたの。
うん、
でなんか、あいつらなんてみたいな態度でどうせいるんだろうと思ってたんだけど、初めてのエキストラの現場で初めて会ったのが亀梨くんで、その亀梨くんが神対応だったので、
はい、
うん、
いや、 ジャニーズの人たちって神だな。
ねえ。
すごい人たちの集まりなんだなって思いました。
ね、
本当に気遣いもちゃんとできる人たちだし、なんか素晴らしいなっていう思いにさせたのは亀梨くんでした。
なるほど。ちなみに、ケーキに骨を20本ぐらい立てていただいたりとか、そういう。
いや、ないです。
あ、ない。そうですか。
とっさに僕も言ったので。
ホネストじゃ、ホネストキャラはまだそこにはね。
あ、そうですね。
亀梨には伝えてない
けど。伝えてない。
骨でした。
もうこれもう最大の僕のドヤ顔の話です。
いや、いいっすね。あの、僕もその芸能人の方と、その、言ったらその俳優さんと、話したりとかそういうのあっても、
うん、
あの、誕生日を祝ってもらうってまたちょっと、その、一個踏み込んだお話だなっていう。
そうですね。
うん、はい。いい思い出ですね、それはね。
もう、多分一生の思い出だと思いますね。
で、またその彼らも、そこからどんどん有名になってっていうのもあるし、うん、まあ、当時ですでにだいぶ有名ね。
そうですね。もうほぼほぼ。
大人気。
もう取り巻きがすごいいるぐらい。
その、撮影のあった学校近くにも、その女性のファンの方が、フェンス越しに、今日収録かなみたいな感じで来るくらい、脚光を浴びてた。で、まあ当時いた戸田恵梨香とか堀北真希も、あの、徐々に、あの、人気になっていく女優さんたちだったっていう感じだった時期です。一番いい時期ですよね。
そう。まだバリバリに売れてる時期のちょっと前ぐらいだったからね。
僕その、のぶたをプロデュースっていう、その、エキストラのその電話がかかってきた時に、
うん、
あの、このドラマですけどっていうのがあるんですけど、知らなくてのぶたをプロデュースっていうのが学生もので、あの、そのホーネストさんが亀梨くんたちと一緒に楽しく収録っていうか、撮影してるってこと知らなかったんで、
うんうん、
あの、結構断ってたんですよね、最初。
あ、そうなんだ。
言っときゃよかったと。で、はい。ちょっと予定がなくてとか、あの、ちょっと授業なんでって言ってたんですけど、
うん、
ある日ちょっと、あ、行けそうだと思って行ったら、もう、急にこの亀梨くんが来て、お、あの、腕立て室やんねとか言って、俺腕立て室すげえできんだよねとか言って、ちょっと競争しますかって腕立て室何回もやってたんですけど、亀梨くん早いんですよね。
あ、
なんだろう、急にとか言って、え、これ亀梨くんだっけと思って。
そう、めちゃめちゃ気さくなん
です、ね、でしたね。
そうなんだね。そう、やっぱイメージはやっぱ全然違うね、テレビ越しで見るのとね、実際その。
違う、あのね。本当に亀梨くん、あの、取材に入る、そのメディアの方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり、
うん、はい。
あの、撮影の合間合間に入るメディアの方に写真撮られるときは、もう、いきなり顔を決め出すんですよ。
ああ。
面白いぐらい。わ、決めたな、今顔、みたいな、もう、そこの変化もね、ちょっと面白い。
普段見せる、ね、その、撮影以外の時の顔は、本当にどこにでもいる、こう、まあ、すごく元気な学生っていうような印象。
そう、うん、すごく印象でしたね。
なんか学校で人気が出そうな、
うん。
うん。な感じで。まあ、ジャニーズに対しての見方が、同性からすると明らかに変わるじゃないかっていう。
うん。いや、そうだと思います、ま
あ。そうですね。うん、まあ、いや、僕も、なんかいいやつだなっていう気持ちがすごくあって、あの、もっと早くから現場に入りたかったらと、思いましたね。だいぶ最後の方だったんで。
最後の方でしたもんね。
最終話とかの方の収録で、うん、収録というか撮影で、まあ、ちょっと一緒にいましたけれども、その時はもう、ホネストさんはもう、亀梨くんとかは普通に気さくに話しかけてて。
そうだね。ね、いや、僕からは行かないけどね。
今行かない。基本行かないけど、基本来るじゃないですか。こう。合間合間に。
来ていただけるんで。はい。
うん。まあ、楽しかったですね。
楽しかった、
ね。これはドヤ顔できますね。これは、あの、うん、聞いてる、まあまあ、リスナーの方々で、もし、亀梨くんとか、まあ、当時のドラマとか見られてた方は、特に、我々もだいぶ映り込んでますので、実は。
うん。
10年前ですね、そうすると。
10年前です。
10年前。隣のクラスの生徒みたいな感じで、
そう
まあ、廊下とかを歩くシーンとか、だいたい廊下で遊んでるっていうので映ってた。
そうね。そうでした
。だいたいは。はい。
もう今や。
いや、楽しかった、あれは、
うん。ね。見れますからね。いろんなところでね。
ね。いろんなところで見る。
結構、オンライン上で、はい。
上がってます。配信されたりとかね。しますから。
いますね。自分が映ってるシーンちょっと見てみたくなったら、いつでも見れるんだなと思って。
そうですよ。今はね。
はい。
なるほど。いい話が聞けてよかったです。
うん。
ということでね。まあ、ちょっと時間自体は、いい感じの時間になってきたので、まあ、2週目、1人、まあ、1話ずつ話すことができたので、よかったんじゃないでしょうか。
はい。
ということで、今回のテーマであるサイコロトークをしようというテーマ。はい。このあたりで終わりとしたいと思います。 ということでですね、今回はテーマを一つにしてサイコロトークをしようという形で話をしてですね、
うん、
まあ秋の夜長スペシャルということでいかがでしたでしょうかというところですね。
うんうん、
普段我々時事ネタを扱ったりとか、まあ、サイエンスの分野とか、井戸端カオスでそういう話をするっていうことで、何かしらその話の種をですね、見つけた上での話だったので、3人のね、普段の生活だったりとか、日頃思ってることっていうのは、まあ、本当にその、途中途中で、まあ、差し込む程度にしか話として出てなかったんですけど、あえてそれをメインに取ってくることで、まあ、我々3人の普段の話っていったものも、まあ、ちゃんと正式コーナーでやってみるのはどうかなと思ったのが、まあ、まあ、僕のアイディアというか、そうですね、この3回続きますけれども、夜長スペシャル。
うん、
第1回、うまうまが選んだテーマとしては、まあ、こういうテーマでやってきましたけど、
うん、
お二人いかがでしたか？
いや、ひやりとしました、私は。
ひやり
としました。
最初にこのサイコロトーク見た時に、これは来ちゃったかーって、
ね。特にその3番の恋話とか来た暁には、やべえぞ、これと。
まあね。僕はもうどれ来ても大丈夫。いや、ちょっと4番があれでしたけど。
結構長、ね、考えてましたね。
うん。いや、でも、この取り組みは面白いなと思いましたけどね。新しい。
そうですね。準備せずに、いきなりその、テーマがここで決まって、それを話に対してすると。
うん。
で、普段絶対しないであろうって話。まあ、その、最後だったら、ホネストさんが、亀梨くんに祝ってもらったと。
うん、
今の話だったりとか、まあ、よっぽど何かこう、同じ関連性のある話が出てこない限り出てこないですから、
うんうん、
ね、エキストラのことやってましたよっていうような話、エキストラ話については、ちょいちょいね、お便りなんかのコーナーで、ちょくちょくしてきたんですけど、
うん、
まあ、こんなね、ところまで、実は、楽しい思いをしましたというのはですね、うん、なかなか初めてのお話だったんじゃないでしょうか。
うん、そうですね。
はい。まあ今後もね、そういう話、いくつか織り混ぜていきたいと思いますけれども、まあ、全体的にね、グリーンティーさんのフライパンの話にしても、まあ鉄がいいんだっていう。
鉄ね。
これもね、はい、初めて聞いた部分もあるので、まあお料理なんかされてる方は、ぜひフライパン買い替え時に、テフロンではなくてね、鉄の方も、脚光を浴びてきてるということなので、うん、ぜひ試してみてはいかがでしょうかと。うん、まあそんな感じです。はい、あと、自転車気をつけましょう。当時は僕もね、ガキみたいなもんだったので、あれだったんですけど、自転車は本当に確認を怠ると事故りますから、
うん。
そうね。
ちゃんとね、車道と歩道だったら車道の方がいいんですけど、もし歩道から車道に移るときとかはもう必ず車が、ちゃんとね、狭い道だと見てからじゃないと、本当に危ないですっていう、そういう話ですね。
うん。
うん。
はい。そんな感じで、まあ、今日はね、終わりにしたいと思いますけれども、はい、まあ、この試みは今月、続いていきますと。
あと、ま、来月も一応予定になってますよ。9月、10月が一応秋の夜長スペシャルという形で。
あ、そっか、2回回ってくる。
はい。はい、うん、1回だけだと、そう、失敗したりするかもしれないから、一応、2回分取っときましょう。
2回ともサイコロトークっていう手もあるよ。
2回目はね。ネタがあまりになかったらね、
はい、
僕の回でサイコロトーク。もしかしたらでもグリーンティーさんとホネスさんが。
全員サイコロトーク始めるよね。
人のネタを取ってくるかもしれない。
全員サイコロトークになるみたいな。
まあでも最初のトークっていうか、最初のコーナーの選び方によって、
うん、
まあ基準じゃないですけどね。まあただ、次はグリーンティーさん。
はい、そうですね。
続いて、ホネスさんという順番で、夜長スペシャルが続いていきますのでですね、うん、10月までどうぞお付き合いいただければと、その後もお付き合いいただきたいと思ってますという形ですね。はい、はい、そんなわけで、駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便りを募集しています。お便りフォーム、ツイッター、E メールからお送りください。おすすめなのは、お便りフォームですね、公式サイトまたはツイッター、かけラジアカウントから、リンクにて紹介しています。もちろん駆け上がりラジオって検索してもらって出てきたブログに入ってもらっても、フォームに行くことができます。はい。で、E メールは、かけらじ @gmail.com、もしくは、かけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで、初の試みでしたけれども、
うん、
まあね、リスナーの方々からの感想なんかが楽しみですと。
そうですね。
いただけたら嬉しいですね。まあ、リクエストなんかもいただいてますので、そのあたりも含めて、次回ですね、
どうなるか。
秋の夜長スペシャル。はい。お楽しみということで、お送りしましたのは、私、マーマと、
オネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。